アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました、佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。
佐賀県子ども未来課長谷川智也と申します。
同じく佐賀県子ども未来課山田めぐみと申します。
はい、長谷川さん、山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、長谷川さんと山田さんのいらっしゃる子ども未来課とは普段どんなお仕事をされているんですか？
はい、保育所、幼稚園、認定子ども園に関すること、青少年の育成に関すること、そして佐賀県が2015年から力を入れて取り組んでいる子育て主体検査がプロジェクトの推進などを行っています。
はい、お二人が取り組まれている子育て主体検査がなんですけれども、もうお名前からね、意欲が伝わってきます。どういったものなのか教えていただけますか？
はい、子育て主体検査がプロジェクトとは、県民の方々の子育ては苦しいものではなく楽しいと思えるようにしてほしいとの声から始まったプロジェクトです。結婚、出産、子育ての希望が叶う環境を整え、佐賀で子育てをしたいと思ってもらえる佐賀県づくりを推進するため、出会い結婚から妊娠、出産、子育てまで各ライフステージに応じた切れ目のない支援を行っています。2015年にスタートし、組織を横断的に取り組みを広げ、現在では約70事業を実施しています。
およそ70事業もあるんですか？
はい、
すごい数ですね。これだけ数があるということは、本当にいろんな子育てのこう段階に手厚く、サポートがついているっていうことですよね。
はい、
例えばどんな事業があるか、いくつか教えていただけますか？
はい、出会い結婚については、1対1のお見合いなど各種支援で出会いを応援する佐賀出会いサポートセンターの設置、結婚や家族を持つことに対して前向きに考えてもらうため、佐賀ウェディングストーリー発信事業などを行っています。
はい、
妊娠出産については、母親向け QA アプリママリを活用し、妊娠出産子育てについていつでも相談できる環境を整えています。子育てについては、子どもたちが本に親しむ環境づくりを推進するため、佐賀県立図書館で2015年から新刊児童書の全店購入などを行っています。また男女参画ワークライフバランスについては、妻の妊娠期から男性の積極的な育児家事への参画を推進するマイナス1歳からの育家事推進事業や、夫婦で家事育児を楽しむコツをまとめた佐賀県版父子手帳の配布を行い、夫婦ともに家事育児に関わるための啓発や働きながらの子育てを支援しています。
なるほど、もう出会いからね、こうやってお手伝いをしてくださるというのは本当に心強いと思います。そして何かこう始めるときって、どんなことをチャレンジする場合もいろんな不安があると思うんですよね。そういった中でこうやって一つ一つ、アドバイスしてもらえるというのは、本当に未来に対して希望がね、抱きやすいんじゃないかななんて思いました。さあ、今年から動画制作の授業も始められたそうですね。
はい、2022年の8月から充実した子育て環境を県外にも PR すべく、広くたくさんの方々に佐賀で子育てしたいと思ってもらうために動画を制作しています。
はい、その動画は見せていただけますか？
はい、
はい、あら、可愛らしい赤ちゃんの声から。さあ、動画私も見させていただきました。これは実際に佐賀に住んでいるご家族が出演されてるんですか？
そうですね、実際に佐賀にお住まいになって、あと名前が出てきたと思うんですけれども、実際にそれぞれ本当のお名前のお子さんを持つご家族が出演しています。
そうなんですね、可愛らしい赤ちゃんから子どもたち、実際に佐賀で生活をされているご家族が出演されていて、佐賀のこう豊かな自然であったり美しい風景、そしてイベントも交えて、すごく楽しい動画に仕上がってますね。
は ありがとうございます。
うん、そして子どもたちのご家族の自然な笑顔がとっても印象的でした。なんか幸せを分けてもらった気持ちになりました。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもこちらの動画見ていただきたいです。そして今日は特にご紹介したい授業があるということなんですが、
はい、今日が11月22日いい夫婦の日ということでぴったりかなと思ってるんですけれども、
はい、
今年は佐賀県が佐賀ならではのユニークな場所での結婚式をプレゼントする佐賀ウェディングストーリー発信事業という企画を実施しています。
はい、
コロナの影響で結婚式に参加する機会が減ったり、友人の幸せそうな姿を見て結婚に憧れを抱いたり、結婚を意識する機会も減ってしまっていると思うんですね。そこで佐賀県がユニークな場所での結婚式をプレゼントすることで、居合わせた多くの人から祝福を受けたり、その様子を見てもらうことで結婚っていいなと前向きに考えてもらうために企画しました。
ああ、そうなんですね。いやー、いろんなところから提案されていますね。すごく興味があるんですけど、このユニークな結婚式をプレゼント、一体どんな結婚式なんでしょうか？
試合前のサガン鳥栖のホームスタジアムを使った結婚式と、吉野ヶ里歴史公園でのキャンプウェディングの2つです。カップルを公募し、それぞれ一組に結婚式を挙げていただきました。
お、挙げていただきましたということは、すでに結婚式は行われているんですね。
そうですね。
ユニークな結婚式、いかがでしたか？
はい、サガン鳥栖のスタジアムを使った結婚式には、63組のカップルから応募がありまして、サガン鳥栖の大ファンであるカップルが選ばれました。新婦さんは、小さい頃からご両親とサガン鳥栖の応援に行かれていて、いつも一緒に応援に行っているお父様に、スタジアムで花嫁姿を見せられたらどんなに素晴らしいだろうという思いで応募されたそうです。
まあ、
結婚式の後に行われた試合には1万人近くの来場がありまして、サガン鳥栖とお互いへの永遠の愛を誓った新郎新婦に両チームのサポーターから祝福のエールが送られました。お二人からは、夢のような場所で結婚式を挙げることができ、佐賀県に生まれて本当に良かったというふうに言っていただきました。
うわぁ、最高の感想じゃないですか。
はい、
いやー、やりがい感じちゃいますね。これは動画があるんですか？
はい、ありますので、
ではぜひ見せてください。ありがとうございます。山田さん、
はい、
今動画をね見せていただいたんですけども、最初の新郎のちょっとこう緊張した面持ちから、はい、私はもうすでに泣きそうになってしまいました。
はい、
いやー、まあ、結婚式ってもともとたくさんの方に祝福されてっていうのがね、こうお二人の門出にっていうことだと思うんですけど、でも今回はなんかより大きなチームでいろんな方々も参加されてのお祝いだったんですね。
そうですね、やっぱりサポーターの方もその相手味方関係なくですね、一緒に祝福をしていただいたので、はい、すごく新郎新婦も喜ばれていました。
もう皆さんのなんかこう温かい眼差しと、そしてちょっとネタバレになっちゃいますけれども、動画に映ってたサッカーボールは選手たちのサインが入っていましたね。
そうですね、結婚証明書、普通は文書に書くんですけれども、今回は駅前不動産スタジアムならではということで、はい、サガン鳥栖の選手の方からサインをいただいたボールを結婚証明書として使用しています。
すごい、なんて豪華な最後はね、そのスタジアムならではの演出なんかもあって、いやー、ちょっと結婚したくなりました。ぶっちゃけ、はい、
佐賀県で
ですよね。もう今具体的にいろんな妄想が広がりました。いや、とっても素敵。でももう一つありますね。もう一つは、吉野ヶ里歴史公園でのキャンプウェディングということなんですけど、いかがでしたか？
はい、こちらは93組のカップルから応募がありまして、キャンプが大好きなカップルが選ばれました。
はい、
お二人はコロナ禍以前は毎月キャンプに出かけるほど熱中し、キャンプのオフシーズンである冬にも出かけるほどキャンプが大好きなお二人だったんです。 そんなお二人が結婚されたんですけれども、お二人とも医療従事者であるというところから結婚式を挙げるのを躊躇されていたそうなんですね。そんな時に今回の企画を知っていただいて、野外のキャンプウェディングであれば憧れの結婚式が挙げられるんじゃないかなと思って応募していただきました。
そうですか、
はい、結婚式当日は吉野ヶ里歴史公園は多くの家族連れで賑わっていたんですけれども、公園に遊びに来ていたたくさんの子どもたちにも一緒に祝福をしていただいたんですよ。
あー、そうなんですね。いやー、でも今このコロナ禍、長期間頑張っている医療従事者であるお二人がこういう形で夢を実現できたっていうのは嬉しいですね。
そうですね、キャンプがお二人とも大好きというところで、結婚式の会場装飾にもテントなどを使って雰囲気作りをしておりまして、そちらもすごく喜んでいただきました。
は
い、
うわー、こちらの演出もこの場所ならではですね。
そうですね、
子どもたちも結構偶然とはいえ盛り上がったんじゃないですか
そうですね、なかなかやっぱり結婚式を見る機会っていうのもないというところで、
小さいお子さんだと、
そうですね、はい、すごく楽しんで一緒に祝福をしていただきました。
うわー、もうこちらもお祝いの輪が広がったんですね。
はい、
いやー素敵。先ほどの動画の中にもあったんですけれども、佐賀はもう佐賀にいるもう全員の幸せをサポートしたいですっていうこのね思いがちょっとじんときちゃいましたいいもの見せていただいてありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
さあ、必ずしもではありませんが、結婚の次は、妊娠、出産、子育てといったライフステージが待っていますよね。子育て主体験佐賀プロジェクトとして今おすすめのサービスがあると聞きました。
はい、佐賀県は母親向け QA アプリママリを活用して妊娠、出産、子育てについていつでも相談できる環境を整えています。
はい、
実際に2019年に出産された全国のママの3人に1人が利用しているというアプリなんですが、昨年7月から佐賀県にお住まいの方限定のサービスがスタートしました。通常の先輩ママへの相談機能に加え、専門家へのオンライン相談やお住まいの地域の子育て情報にアクセスできるなど佐賀県独自のサービスを提供しています。もっと詳しいお話については次回のこの佐賀の小部屋でご紹介できたらと思います。
あら、次回予告までありがとうございます残念ながら今日はお時間が来てしまったため、ママリ佐賀県版についての詳しいお話は来週お聞きしますね。さあ、ここで今日ご紹介していただいた情報をおさらいしていきましょう。子育て主体験佐賀プロジェクトに関するさまざまな事業内容については、子育て主体験佐賀の公式ホームページをご覧ください。子育て佐賀のキーワードで検索するとヒットしますよ。また今日ご紹介いただいたユニークな結婚式などが動画になった佐賀ウェディングストーリー発信事業に関しては、佐賀ウェディングストーリーで検索すると見つけることができます。素敵な動画になっているのでぜひご覧になってください。ハンカチいるかもね、それぐらい私目がうるうるしてしまいましたさあ、最後に長谷川さんと山田さん、お一言ずつリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、佐賀県は子育て支援が充実しており、さらに、豊かな自然や歴史文化もあって子育て環境も魅力的です。
お子さんの成長のためぜひ佐賀での子育てをご検討ください。
はい、ということで長谷川さん、山田さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。